旅鉄路線図。今回の路線は JR 東西線です。この路線は大阪府大阪市の京橋駅から兵庫県尼崎市の尼崎駅を結ぶ全長 12.5km の路線で、駅数は9。1997年平成9年に全線開業いたしました。というわけで今回も関西の路線行ってみたいと思います。前回のですね、大阪東線に続き、この JR 東西線も比較的新しい路線です。この文字通りですね、大阪の真ん中を突っ切って東西に、走っている路線で、ほぼ地下を走っていきます。東の端っこが、京橋駅、この京橋駅に接続しているのが、片町線、学研都市線というのが馴染みがあるかもしれませんけれども、この片町線に接続しています。西の端っこが尼崎駅ですが、ここからは山陽本線、そして福知山線にも接続しておりますね。このまず JR 東西線、名前のこの JR なんとかっていう風につくのが、この JR 東西線ただ一つなんですね。基本的には、大阪近郊区間、ちょうどね大阪の真ん中のところを通っていきますので、大阪近郊区間に含まれております。電車特定区間には含まれているのですが、大阪環状線、こう山手線のようにぐるっとね、円になっているその真ん中を通っていくわけなんですが、京橋駅から新福島駅までの間は、大阪環状線よりも内側、ちょうど丸の中を走っていくわけなんですが、大阪環状線内には含まれていないそうです。当然イコカも使えるエリアとなっております。走るエリアとしては、基本的には北を通っていく、大阪は北と南に分けると北の部分を走っていきますね。京橋から地下入っていきますと、それぞれ駅にシンボルがついております。ずっと地下なので、駅を分かりやすくするためでしょうか、マークがついております。旧駅なのですごく少ないんですが、大阪城北詰駅はひょうたん、大阪天満宮は梅、北新地は稲穂、新福島は松、エビエは富士、そして三手島が船、鹿島が、波ということで、駅にそれぞれマークがついているのが特徴ということです。途中の北新地駅、この駅はですね、実は大阪駅とすごく近くにあります。もうほとんど地下街でつながって、阪神梅田駅、それから地下鉄の西梅田、東梅田とすごく近くにありまして、もうほとんどこの辺りは一つの駅と考えてもいい感じですね。東京駅のところから少し歩くと大手町駅がありますけれども、もうほとんどそんな感じですね。北新地駅っていうのがすぐ大阪駅の近くに、地下にあります。北新地駅と大阪駅がすぐ近くにあるということで、乗車の際の特例があるようです。この大阪と北新地を一つの同じ駅と考えて、例えば尼崎から大阪までの切符を持っている場合、JR 東西線を経由して北新地駅で降りることも同じ切符でできるという特例があります。逆も同じで、京橋駅から大阪駅までの切符を持っているときに北新地駅、この JR 東西線を経由して北新地駅で降りても同じ切符で上下車ができるという、特例があるということですね。それからこれはほぼ同じ駅と考えていいっていう風な解釈だと思うんですけれども、大阪駅から北新地駅までの間を、一時出場、乗り換えの時に、東京メトロとかでも乗り換えの時に一回改札を出て乗り換えするってことがあったりしますけれども、大阪駅と北新地駅をほぼ同じ駅とみなして、大阪駅を一回出てから北新地駅にもう一回入場して乗り換えをすることも可能と。例えば、新大阪駅から大阪駅まで行って大阪で一時外に出て徒歩接続して北新地駅にもう一度入って、その後例えば京橋に抜けて原店の方に向かって抜けていくこともできるというふうにですね、ここの大阪と北新地を一つの駅と考えて、上下車をすることができるというですね、特例もあるようです。ずっと地下を通っていく新しい路線なわけなんですが、ほとんどの、路線は淀川、これを橋を渡っていきます。阪急も JR 渡っていきますし、阪神も、ね、渡っていくわけなんですが、この JR 東西線はこの淀川の下をくぐって走っていきます。これはねちょっと珍しいポイントかもしれません。途中三手島、御苑の御という字に紙幣の幣と書いて三手島と読むね、珍しい駅名も あります。このあたりの情報につきましては、JR 全線読みつぶし乗りつぶし、めぐみともひとさんの本を参考にお話をさせていただいておりますが、この JR 東西線ですが、大阪東線とともに上下分離式の、経営の形となっております。車両は完全に JR 西日本の、車両が走っているわけなんですが、線路とか鉄道施設に関しては第三セクターの関西高速鉄道が保有しているということで、施設はこの会社が持っているけども中を走る列車が JR 西日本というですね、路線になっております。ちょっと技術的なお話になりますが、僕はこのあたりあまりよく分かっていないんですけれども、JR 東西線架線のですね部分に、鋼体架線というですね、強い体の架線を使っているということなので、モーター車にですねパンタグラフが2つついていないと、走れないということなんですね。なので、この JR 東西線に入る部分、京橋駅と尼崎駅ではパンタグラフを上げたり下げたりして、この JR 東西線走る部分につきましては、2つパンタグラフを上げて走っているというところが見られるということですね。京橋駅や尼崎駅でのパンタグラフの上げ下げもちょっと見物の部分ですね。他の多くの JR 西日本の路線と一緒ですけれども、今年2011年4月からになりますが、女性専用車両、これがですねもう始発から終電までずっと女性専用車両が、設けられております。そもそもこの JR 東西線の、路線の計画自体は1971年、昭和46年の都市交通審議会答申第13号というところで、片町線と福知山線、非常にその大阪の近郊区間ということで、住宅の建設がすごく多くなってきて、いたということで、この片町線と福知山線を結ぶ片福連絡線として、もともとは計画された部分だった。やはりここも、大阪東線と同じ運命ですが、国鉄がですね非常に赤字だったということで、なかなか財政難ということで着工できずにずっといたと。1988年、JR 西日本になってからですが、ここは、関西高速鉄道という第三セクターを作って、駅や路線をまず引きましょうと。でその上で、列車を走らせようということになりました。で最初は1995年に開業の予定だったんですが、これが1997年に連れ込みました。これですね工事の中で、海老江駅のすぐ近くでですね、淀川の下をくぐっていくわけなんですけども、ここで、出水事故、要は水が溢れて出てきてしまったという事故が発生しまして、これで開業は後ろに2年間連れ込んだということです。京橋駅で接続する、この片町線なんですが、もともとは片町駅というのが京橋より1個内側に、1個西側にですね、ありました。ですがこの片町駅というのが今なくなって、そこと同じ場所、ほぼ同じ場所に大阪城北詰駅が、地下にできております。ここもともとの仮称が片町駅だったんですけども、ここは、名前が変わって開業しております。ということで、なかなかずっと地下を通っていきますので、JR の中では目立たない、存在ではありますが、調べていくとなかなか面白い路線でしたね。ということで今週は鉄道網を進化させた地下路線、 JR 東西線のお話でした。
で今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部ではただいま部員を大募集しております。入部方法は簡単、ツイッターアカウントのアットマーク旅鉄部をフォローしてくれれば OK。 皆さんの入部を心よりお待ちしております。今週もメッセージをいただいておりますよ。ありがとうございます。友鉄さん
ありがとうございます。
ご存知かもしれませんが、西武鉄道では7月の16日から9月の4日まで、エンジョイ夏切符を2100円で発売しています。
へ
ー、西武の乗り放題切符みたいなことなのかな。あ、そうですね、多摩川線を除く全線が1日乗り放題。
あ、いいですね。
しかもプリンスホテルのレストランや豊島園庭の湯のレジャー施設が利用できるエンジョイクーポンがセットになっていますということで、
あ、お得
ね、西武鉄道の今お得な切符のことを教えていただきましたけども、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、
意外と近場で、忘れがちな、
そう、なかなか行こう行こうと思っててタイミングを逃してて、でもこういうシーズンに安い切符 ができてる時に行っちゃうっていいですよね。
そうなんですよ。でね、うん、意外とちゃんと出てるんですけど、あの例えば7月8月でパワフルスマイル千葉フリーパスあるじゃないですか。
あれいいですよね。
あれやばいですよ。
1800円ですよ。
本当にお得な切符結構出てるんですけど、はい、知らないでスルーしちゃってることが結構あるんですよ。
あります。後から知ったりとかね。
そうだったのみたいな。でもう見つけなかったお前が悪いっていう感じなんですけど、
あ、まあ、もう
で
も
ね、
わかります。
で友鉄さん教えてくださって、西武も今ねエンジョイ夏切符2100円で乗り放題ですよ、うん、
はい、
玉川線を除くですけども、これちょっと西武例えば全駅下車とかの目指してる方はこれはもう旅するしかないですね。
そうです ね、 ね、
レオライナーとか結構一駅ずつ降りたいです。なんか可愛い新都市交通みたいなやつなんですけど、 あれね結構可愛くて好きなんですよ、ね、
西武もなんかカラフルな可愛い車両多いですよね。なんか真っ黄色とか。
そうなんですよ ね、
ね、
西武はですねスマイルトレインといって、ね、西武3万系になりますけれども、うん、はい、まあ、大体皆さん知ってるのはあの黄色い、ね、うん、あの西武がもう見慣れてるかと思いますが、見てくださいこれ。
あ、笑ってる。やだ、かわいい。
スマイルトレイン、
スカートのところが本当口みたいに開いてるんですね。
そうなんですよ。このね顔はもうこのなんていうの、まつげの部分とか絶対これかわいいじゃないですか。か
わいい、ミニーマウスみたい
ね。普通にこうなんかもう今日も疲れたなとかって電車待っててこの列車やってきたらちょっとテンション上がりますよ。
上がります。
スマイルトレイン、ね、これね最近出た車両なんですけども、はい、これをね乗って楽しむのもいいんじゃないでしょうか。
いや、いいですね。
これまだね僕遭遇したことないんですけど、ぜひね西武の、お得な切符が今出ておりますので、はい、ぜひこちらを使って旅に出てみてはいかがでしょうか。ということで友鉄さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ダイレクトメッセージこの方からも来ておりますよ。はい、はい、ペンネームキララ鉄道部さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、夏の通勤時間、うん、私は宇部線を使って通勤しています。宇部線、
宇部線、
山口県ですよ。ね、瀬戸内海の、ね、路線ですよね、はい、宇部線を使って通勤しておりますが、学生があまりいないので逆に超快適です。
あ、
そっか、やっぱりね、ローカル線の主役は学生なんだなと実感する時期でもありますということで、夏休みになると通勤時間楽になる。
あ、そういうことです
ね。これはそっか、東京だとあんまりそういうことは感じられなかったりしますがね、やっぱり列車に乗る主役がね、あの各地行きますと学生が多いんですよね。
そうですよね、
車乗れないからね。
そうそうそう、そうですね、なんか信じられない古いディーゼルの機関車に可愛いギャルの女の子が乗ってきたりとか、
ね
え、ねえ、女子高生の団体が乗ってきたりとかありますもん ね、 ね、
どことどこが仲いいグループでとかがね、あの車内で見れて面白いんです。
懐かしいですよね、なんかね、
なんかグループ分けでね、今日はあの子一人だなみたいなとかね、なかなかね、
あの、
そうね、恋してるのかなこの二人とかね。
あ、いいですね。
成立しちゃったところはもうそれでもうそこにバリアが張られててね、もうなかなか入れないみたいなとかね。ね、学生さんの中は面白いんですよ。もっとみんなに乗ってもらいたいななんて思いつつ、
うんうん、
ね、学生の皆さんの夏休みの間はゆっくりと通勤時間満喫しつつ、恋する旅鉄部に必ず、プレイボタンを押していただくようにどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ですね、ちょっと来週またちょっとお知らせをしようかと思うんですが、はい、くのちゃん最近司会をやってる番組があります。
あ、そうなんです。今ですね、鉄道チャンネルの局アナウンサーという称号をいただきまして。おららら、
鉄道チャンネル、
はい、ありがとうございます、はい、
これどこで見れるんですか。
はい、スカパーの255チャンネルなんですけれども、はい、2011年7月から出発進行いたしまして、うん、新番組が続々と登場します。
もうチャンネルごと鉄道なの。
チャンネルごと鉄道、
一日中ずっと鉄道の番組が流れてる。
そう、
やばくないですか。
やばいですよ
ね。これの、その番組の、
はい、
情報番組の司会。
あ、そうですね、今担当させていただいている番組が2つありまして、1つ目が、鉄道情報バラエティの情報特急255という番組、そして2つ目が鉄音アワー TV という、まあ、これはご存知、スーパーベルズ野月さんの、まあ、舵取りをするエアトレインなどにチャレンジする番組なんですが、がですよ、
はい、
情報特急255の初回ゲストに大関拓さんにお越しいただきました、
はい、そうなんですよ、すいません、なんかね 本当に申し訳ない、第1回目で本当に申し訳ない、出させていただきましてですね、このことについてちょっと来週じっくり話したいと思いますので、
そうですね、引っ張りますね、ね、
ちょっと来週お楽しみにしていてください、
はい、
ということで、今週はここまでにしたいと思います。
はい、それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。